ある床屋さんが伝道セミナーに出ました。そこで人々に伝道するときにはこの質問から始めるといいですよというのを習ってきたんです。その質問というのは、もしあなたが今日亡くなったらあなたは天国に行けるという確信がありますか、こういう質問です。彼は早速習ったことを実践しようとしました。お客様のひげを剃るためにピッカピカに磨いたカミソリを喉元に当てて言いました。お客さん、今日あなたが死んだら天国に行けるっていう確信がありますか。もうそのお客さんはもう驚いて床屋さんから飛び出して逃げたっていうことです。この話は伝道するときにやはり状況を考え、また言葉を選ばなければならない。そうでないととんでもないことになりますよという、教訓ですが、でももし今日亡くなったらあなたには天国に行けるという確信がありますか。この質問そのものはとても大切な質問だと思います。実際死の間際でこの質問を真剣に受け止め、イエス・キリストを信じ、喜びと平安のうちに天に召されていった、そういう人を私は数多く見てまいりました。私が福音を語ります。家内がその後賛美をします。そうしますと、今まで苦しそうな表情をしていた人がみるみる喜びと平安に満たされ、そんな表情に変わっていくんです。天国への希望のない暗い心に神様の光が差し込み、天国への道を示す、その道を見出した喜びそのものでしたね。で、今日はイエス様が十字架の上で語られた第二の言葉、よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう、このお言葉に耳を傾けたいと思うのですが、ここには天国への道がはっきりと示されていますね。もうそれは皆さんがすでにご存知のことでしょうが、もう一度そのことを確認しておきたいと思うのです。さあ、天国への道、その第一歩、第一のステップは自分の罪を認めるということです。ある人が言いました。滅びへの道は、私は正しい、私は大丈夫、そういう言葉で舗装されているというんです。もしそうだとしたら、救いへの道は、私は罪人ですという、そういうサインがそこには掲げられていると思います。十字架につけられた犯罪人の一人は素直に自分の罪を認めています。罪を認める、人間にとって一番大事なことです。必要なことです。でも一番難しいことです。創世記を読みますと、それがよくわかります。アダムもエバも、エデンの園にあるこの木の実は食べてはいけない、その神様からの命令を受けていました。ところがエバは、サタンの誘惑に乗りまして、その命令に背いてしまいます。アダムは、エバのしたことが間違っている神様に逆らうことである、それを知りながら、エバと同じように罪を犯していますね。それで神様がアダムに、食べるなと命じておいた木からあなたは取って食べたのか、そう問われましたとき、アダムはどう言ったでしょうか。あの女が木から取ってくれたので私は食べたのです。自分の責任は棚にあげて、エバに責任をなすりつけています。それだけではありません。私と一緒にしてくださったあの女とエバを呼びまして、神様がろくでもない女を私にくださったから、だからこうなったんです。責任の一端は神様に回りますよ。そう言わんばかりのことをアダムは口にしているのです。創世記は何千年も前の書物です。でも、いかにも現代的です。夫婦が夫のせいで自分はこうなったんだ、夫の方はですね、妻のせいでこうなったんだ、 まあ、互いに非難し合っているそういう姿、これはアダム・エヴァの時代から今に至るまで本当に変わっていません。同じことは夫と妻の間だけでなくって、親と子の間にも、上司と部下の間にも、このグループとあちらのグループとの間にも、また国と国との間でもありますね。そして私たちが誰か特定の人に責任を転嫁できないときは、環境や社会のせいにします。確かに恵まれない環境から傷を受け、社会の被害を受けるということはあります。そんな害を一つも受けたことのない人、それは誰もいないだろうと思います。残念ながら人の世ではそれは避けることはできません。でもだからといって、それで自分自身の責任がなくなるわけではないと思います。で、今朝の箇所の犯罪人も、自分がこうなったのは世の中が悪いからだっていうことができたでしょうね。マタイ27-38というところを見ると、この犯罪人は強盗だったと書かれています。でも彼は単なる盗賊ではなく、ローマ帝国への反逆者のその一人だったろうと思われます。この時代のユダヤの国はローマのその属国になっていました。大変な圧迫を受けていました。ですからローマからの独立を勝ち取ろう、武力で勝ち取ろうとする、そういうグループがいくつもありました。彼らは金持ちの家を襲いまして、反乱軍をリクルートするその資金を調達したのです。彼らには自分たちがこういうことをしているのはローマ帝国が悪いからなんだ、そういう口実がありました。また自分たちは少々手荒なことをするけれども、それもこれも国を愛してのことなんだという言い訳もあったわけです。しかしこの強盗犯罪人はそうした言い訳口実を捨てました。自分の罪を認めたのです。武力でローマからの独立を勝ち取ろうとした人たちは、イエス様の教えや行動を生ぬるいと考えていたことでしょう。敵を愛し迫害する者のために祈れだって、そんなことしたらローマ兵がもっと図に乗るじゃないか、我々は彼らの食い物になってしまう、力には力で対抗するしかないんだ、また力のない女性や子供に信仰のことを教えても理想の国はやってこない、まあ、そう言いまして、彼らはイエス様に反発していたことだろうと思います。ですから十字架の上で息も絶え絶えになっているイエス様を見て、もう一人の犯罪人は、それ見ろ、言わないことじゃない、そう言ってイエス様を罵ったのです。しかしこの人はもう一人の犯罪人にこう言いましたね。40節41節、お前は同じ刑を受けていながら神を恐れないのか、お互いは自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしたのではない。イエス様を間近に見、イエス様が十字架の上から、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのです、で、この祈りの言葉を聞いたとき、イエス様は本当に罪のないお方、神の子だということが分かった。そのイエス様の姿に自分が照らされたときに、自分の本当の姿を見ることができた。私たちは自分を他の人と比べている間は、絶対に自分の罪、自分の本当の姿は分かりません。人と比べたら必ず、あ、自分の方がマシだ、そう思いに決まっているからです。でも、本当に清いお方の前に私たちが出るときには、いやでも自分の姿が見えてきます。自分の罪が分かります。まあ、ですから多くの人は神様に近づこうとしないのは、清いお方の前に出ると自分の汚い部分が見えて嫌だから、その恐れるんでしょうね。人には神様が必要なのに、 神様のもとに行こうとしない、それは清い神様の前に出るときに必ず自分の罪を示されるから。でも自分の罪を素直に認められたらどうでしょう。神様がその罪を許してくださるということを知ればどうでしょう。私たちは恐れなく神様のところに近づくことができるのです。皆さん、罪を認めるというのは敗北ではありません。自分の罪を認めることができる人は自分に向き合うことのできる正直で誠実な人だと思います。現実から逃げ出さない勇気ある人だと思います。天への道はそのような人に示されるのです。神様に近づく道、天国の道、それは自分の罪を認めることから始まります。さて、天国への第二のステップ、それはイエス様を神の御子、救い主、また神の国の王として迎え入れることですね。で、この人は言いました。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには私を思い出してください。イエス様が神の国の王であるということを信じました。イエス様は十字架につけられる前、大祭司にお前はキリストなのかと問われました。その時、私がそれである、あなたは人の子が力ある者の右に座し天の雲に乗ってくるのを見るであろう、そう答えていらっしゃいます。イエス様は神の御子であり、そして十字架の後復活される、それをご自分が神の御子であることを復活によって示され、天に昇り、天の王座につき、やがてそこから再び栄光のうちにおいでになる。キリストは御国の権威を持っておいでになる王です。イエス様の弟子たちもイエス様が王であるということを信じていました。でも弟子たちの場合はどうでしょう。イエス様がエルサレムで他の王様と変わらない、そんな王様になったら自分たちも右大臣に左大臣にしてもらおう、そんな地上的なことしか考えていませんでした。ですから弟子たちはイエス様が十字架につけられた途端イエス様を見捨ててしまったのです。ところがこの人はイエス様を救い主、神の国の王と信じた。まだイエス様が復活なさらない弟子たちのようにその言葉を聞いていない時にですよ、十字架につけられて死んでいく人がなぜ救い主なんでしょう。呪いと恥の象徴である十字架に釘付けになっている人がなぜ栄光の王なんでしょう。この時誰も理解できませんでした。信じることも受け入れることもできませんでした。でもこの人はそれを知り、信じ、受け入れたっていうんです。この人は自分が十字架の上で流す血の一滴一滴は自分が犯した罪の報いだということを、その報いを支払っているのだということを知っていました。でも自分の目の前にいらっしゃる罪のないお方が流しているその血、それは彼が流す、人間が流す血とは全く違った意味を持っているということを悟りました。イエス様は十字架の上でその血を自分のためではない、罪人のためにその血を流されたのです。この犯罪人はイエス様の苦しみの意味を悟りました。そしてイエス様が十字架の苦しみの後、死を打ち破ってよみがえられる、天に凱旋される、そのことを信じた。もしそうでなかったら、同じ十字架にかけられている人が同じように十字架にかけられている犯罪人に救いを求める、死んでいく人に将来を託す、これはナンセンスなことだからです。弟子たちでさえも信じることができなかった復活と昇天、そして再臨をこの犯罪人は信じることができた。驚くべきことです。 散々悪事を働いてきたこの人がなぜこんなことを知り信じることができたのか不思議です。でも自分の罪を認め、ありのままの姿で神様の前に出ると、神様はその人に真理を明らかにしてくださる、救いの道を示してくださるのです。今まで聖書を読んでもどんな話を聞いてもわからないわからないそう思っていた人が、自分の罪を認めた瞬間に、あ、すべてがわかりました。そういうことがよくあるのです。私たちが自分の罪を隠さなければ、神様はご自分を私たちに表してくださいます。私たちが自分を偽らなければ、神様は真理を私たちに明らかにしてくださいます。この人は真実な悔い改めをもって神様の前に出ました。それで神様は彼に救いの真理を明らかにしてくださったのです。彼はそれを信じ、受け入れました。天国への第三のステップは、救いを願うということです。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。この言葉は、この犯罪人が、イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してください。と、そうイエス様に願った、その願いへの応答として与えられた言葉です。もちろん神様の救いは私たちが求める以前から神様が着々と用意してくださったものです。その救いはしかしながら、私たちが救われたいと私たちの側から願うとき、私たちの側から救ってください、助けてくださいと神様を呼び求めるとき、その答えとして与えられるのです。救いは功績によって勝ち取るものではありません。神様の恵みによって授かるものです。でもそれは棚からぼた餅的に私たちのところに届くのではありません。求めて与えられるものです。知らない間にいつの間にか自分の意思と関係なく気がついてたら救われていたというのではないのです。もしそうだとしたら、私たちは意志のないロボットのようなものになってしまいます。イエス様は38年間病気だった人に、治りたいのかと尋ねられました。その人から治りたいという願いを引き出そうとされたのです。バルテマイは、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと叫びました。周りの人はバルテマイを黙らせようとしましたが、彼は黙りませんでした。叫び求めました。その叫びの声はついにイエス様の耳に届きました。その時、イエス様はバルテマイに聞きました。私に何をしてほしいのか。バルテマイは、先生、見えるようになることです。彼は生まれつき目の見えない人だったのです。イエス様はバルテマイが自覚的に自分の求めをイエス様に申し上げる、その答えとして、その応答として彼の目を開ける、彼を救う、そうなさったのです。この犯罪人も、私を思い出してくださいという言葉でイエス様に救いを求めました。そしてイエス様はその求めに応じて天国を約束されたのです。私を思い出してくださいっていうのはやや控えめな言葉ですよね。願いですね。でもイエス様はそれに応えて大胆な天国をへの約束を与えてくださっています。イエス様は言われました。よく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。よく言っておくがというところは、元の言葉では、アーメン、あなたに私は言いますという非常に重々しい言い方なのです。イエス様が最も確実なことをご自分の権威で保証して語られるときに、こういう特別な言い方をなさいます。イエス様はこの人に、 天国を約束し、それをご自分の権威で保証なさったのです。最も真実なお方、私はアーメンであると言われるお方が、アーメンと言って保証されたんですから、これ以上に確かな約束はありません。皆さんはこの確かな約束を自分のものになさっていますか？イエス様は、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいる。そう言われました。皆さんには今日天国に行けるという確信があるでしょうか？もしなければ、イエス様に求めましょう。今日というこの日、この時に救いの約束を受け取ろうではありませんか。強盗の一人は、私を覚えてくださいとイエス様に願いました。もちろん主は彼を覚えていてくださいます。イエス様はイエス様を信じる一人一人を覚えていてくださいます。決してお忘れになりません。主が私たちを覚えてくださるように、私たちも主を覚えましょう。主が私を覚え、私が主を覚える。この幸いな交わりの中に、救いの恵みは深まってきます。その喜びが満ち溢れてきます。この後私たちは、主の晩餐を守ります。主を覚えるために守ります。主に覚えられ、主を覚える、そんなひとときとして、主の晩餐を守っていきたい。そのようにも願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、天国への道は、人間の功績によって築き上げるものではありません。それは主イエス・キリストの十字架によって備えられています。天国の約束を、悔い改めと信仰を持って、心からの願いと祈りによって自分のものとすることができますように、どうぞ私たちを導いてください。主イエス様がアーメンと言って与えてくださったこの確かな約束を、私たちもアーメンと言って受け取ることができますようにお導きください。主イエスキリストによって祈ります。